しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマ、アイデアの元はどこにある。まあないんですけどね。いわゆるですね、そのなんだ、ゼリーの元みたいな、ご存知ですか。まあゼリーですね、あのプルプルした食べ物ですが、そのゼリーの素という、まあ、商標というか商品名があったりしますが、あるのかな、ちゃんと知らないですけど、なんとかの素ってありますよね。そのたこ焼きの素じゃないけど、でもまあ当たりますけど、原材料があって、そのミックスしたり、作りやすい、こうなんていうんだろう、キットみたいなね、感じです。まあ味の素なんてね、有名な、企業じゃない、商品かありますが、そういう元って、そもそもアイデアであるのかという話です。結論はないんですけど、あのどういうことをすると出てくるかみたいなね、アイデア出てくるか、そんな話をしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。アイデアの元はどこにあるかというテーマです。ないんですと。で、元というと、そのなんか、そのさっき言ってたね、ゼリーの元みたいな、なんかそういうの分かりやすい、なんかパッケージがあり、ノウハウがあり、みたいなことを思うんですが、まあノウハウ思考といいますか、そのなんだろう、これをやれば大丈夫みたいなの、っていうのが、まあこうありふれてとか、溢れてるわけですよね。こうすればいいと。でもですね、それはですね、あのキャッチーだし、なんか、なんだろうな、心地が良さそうだけど、まあ実は何でもないみたいなね、何もならないみたいな、まあ要は、考えて実践しようとするときに、なんか分かった気になるっていうものであって、まあ逆に良くない、逆に悪いんじゃないかまでね、あるのかなと、なんか最近思ってます。はい。まあこれは別に僕の感覚なんですけど、でですね、まあアイデアの元っていうところで、その企画はビジネスでもいいですし、何でもいいんですけど、何かやっていくときに、じゃあ例えばやりたいことっていうアイデアがないですっていう人もまあいらっしゃるかなと思うんですよね。で、じゃあ僕がですね、その毎日アイデアが溢れてて困ってないというわけじゃないわけですよね。なんかそのどこをこう引っ張り出すか、ことになるかなと考えています。でまあ前回ですね、ポケというですね、まあ、ゲーム、ポケモンのゲームの話をしてたんで、まあそれに若干重ねていくと、まあゲームはどちらでもいいんですけど、じゃあそのポケっていうのはですね、まあポケモンの、まあ、カードゲームなんですが、なんだろうな、デッキっていうものがありますと。20枚のポケモンのカードで構成される、なんだろう、その全体をデッキと言ってます。まあ、デッキというよりも、なんだろう、カード、まあ、一覧とは言わないのか、束、カードの束って感じですよね。まあ、一応デッキって言ってますけど、まあ、深い意味はありません。で、そのカードの束で、変わるんですよね。で、何が変わるかというと、要はその早く攻撃して、なんだろう、勝敗をつけたい、もしくはその逆で、じわじわとその何だろう、キャラクターですよね、ポケモンを育てていって、まあ、進化とかいろいろあるんですが、最後に強くして相手をこう、なんていうの、まあ、相手に対して優位に立つと、まあ、要は終盤型というかね、最後に強くなる。もしくはそのなんか特性とか、そのなんか変化球、まあ、属性もいろいろありまして、そのなんか毒を与えるとかね、そういうので、そのなんていうの、トリッキーなものを動きをするとか、もしかしてですね、そのポケモンカードには、そのポケモンだけでなくて、そのサポートカードみたいなのがありまして、要はその、なんだろう、HP ですね、いわゆる、ライフ、ヒットポイント、通じますかね、ヒットポイント。まあ、要は体力ですね。体力を回復させたり、もしくは攻撃のダメージを増やしたりとか、そういう効果がある、カードがありまして、まあ細かい話は置いといて、そういうサポートをたくさん入れたデッキっていうのを作れるんですよね。そうすると、 ポケモンのキャラクター、まあ、ポケモンの種類は少なくなるんだけど、その一人一人なんだろう、サポート力が高いというデッキも作れるわけですね。つまりそのここでいうデッキっていうのはですね、まあ、ある種まあ、キャリアで言わなくてもいいんですけど、まあなんかなんだろうな、攻める営業なのか、こう待つ営業なのか、別に待ってるからダメとか攻めるからダメとかじゃないんですけど、そのなんていうんですか、その方針みたいのを決めないといけないんですよね。いけないというか、あのいわゆるその万能型とか、全てやれますみたいなのってまあ多分ないというか、そこはさすがになんか考えられてるんじゃないかと思いまして、ゲームデザインっていうことで、これは僕が考えたわけでもないし、そのどういうふうにゲーム作ったか、そのポケポケどう作ったかは知らないので、出てたらぜひ教えてほしいんですけど、まあよく考えられてるなっていう気がします。はい、うん、で何でしたっけポケポケの話して終わっちゃいます。まあ、で、すみません、デッキの話ですね。で、デッキっていうのは、そのカードの組み合わせなんですね。で、ここで、まあ、話戻しますと、戻ってきました。カードを1枚、何にしますか、次の1枚何にしますか、もしくはカードデッキ20枚で何を選びますかっていう、その組み合わせで、デッキの特性とか、その特徴とか、もしくはメリット、デメリットとか、強み弱みが、まあ、出てくるわけですね。まあ要はこれがですね、アイディアじゃないかなって思ったわけです。つまりデッキっていうのが、まあ、アイディアであれば、そのデッキを構成するポケモンカードですね、自体が、まあ、アイディアの元ってわけですね。つまりアイディアの元、原材料があって、アイディアが生まれるっていうのは大丈夫ですね。であれば、ポケモンであれば、ポケモンカードのね、ポケポケであれば、ゲームであれば、ポケモンカードの何を選ぶかで最終的にデッキが決まるので、そのデッキっていうもので、そのどういう、なんだろうな、攻撃を早くして勝負を終わらせたいのかとか、サポートを充実させたいのかっていうのが決まるわけですね。なんとなく伝わりましたか。なんで、あの1枚1枚どのカードにするかとか、っていうのが、まあ、求められるわけですよね。で、これを転じて、じゃあアイデアの話をすると、まあ、日々ニュースを見るとか、本を読むとか、人の話を聞くとか、もしくは、まあ、違和感、最近全然言ってないですけどね、違和感でやるって言ってないんですけど、まあ、毎日ね、違和感を発動して、これなんだ、あれなんだ、面白いよねってことをやっていくと、その一個一個の蓄積が、まあ、アイデアにつながるわけですなんですよね。これまあこの四国ラジオずっと言ってます。その毎日の日常の体験は何がありますか、それに違和感は感じましたか、面白かったですか、分からなかったですか、気づいたことは何ですか、そこから何を読み取りましたかみたいなことを、まあずっと、まあ、言ってるし、まあ、やってるわけです。でそれがですね、毎日毎日蓄積されてって、まあなんかすごいこうアイデアがいきなり生まれるっていうわけじゃないんですけど、なんていうのか、それを毎日やっているのでリンクされている感じですよね。頭の中の、まあ、引き出しみたいな話もしたかもしれませんが、頭の中に引き出しでこういうのを、集めたい、もしくは気になるっていうテーマが、まあ、いくつかあると、まあ、50、20とか分かりませんが、各ね、あの人が持っていて、リスナーの方もね持ってるかもしれませんし、その意識あんまりされてないかもしれないですけど、そういうのがあって、それをですね、まあ、あのなんだろうな、で気づいて、アンテナ張るとかでもいいですけど、気づいていって、でそれで、アイデアの元ですね、原材料を集めることができると。でそれが、まあ、仕事でもいいし何でもいいんですけど、その何でしたっけ、元の話はやりたいことですよね。やりたいことなんだっけみたいなところで、これやってみたいなと思ったり、もしくは思わなかったりするものがあるから、じゃあこれをやめとこうと、もしくはちょっとでもやりたいことがあって、かつそのなんか人に誘われたから、まあ一緒にやってみようと思うとか、なんかですね、その日々やってるので、その数が溜まってくんで、ルードといいますか、どういう方向性というかね、どういうことをやると自分がまあ楽しいと思えるか、やりたいと思えるのかを、まあ、探らないと、まあ何も出てこないんですよね。でアイデアも、そのぼーっとしてなんかこう天井を眺めてて、なんかいいアイデアないかなは、アイデアは出てこないですと、はい、 考えるのは大事ですよ。ただ考えるって、そのなんかそういう静的というか、何も静かにこう天井を眺めるみたいなその動作を言うんじゃなくて、それは象徴としてそういうのはありますよね。なんか頭をひねるみたいなね、今頭ひねってるんですけど、まあ、そういうのじゃなくて、実際はですよ、実際はニュースを見たり会話したその瞬間、脳がトリガーというか、起点というか刺激になってですね、じゃあそれならこんなことがあったよねっていうのがあるわけですね。で、例えば今、目の前にですね、これは森永かのラムネ菓子、コンビニで買ってきたやつですけど、まああるんですよね。これは昔はそんなに行ってなかったような気がするんですけど、ブドウ糖ってまあ切れると集中ができなかったりとかするんで、まあ糖ですよね、ラムネ味かラムネ風味のものがあって、まあ今だと受験応援っていうようなパッケージがキャッチコピー書かれてますし、集中したい時ってなってますけど、これ受験応援はね、まさに今だから、これね、共通テストも終わりましたけどまあそういうんですね、今だからこういうのを掲げてるなってことは分かるわけですね。あと何だろう、前ってこんな大粒じゃなかったよなのとかね、どんどん大粒になってったり、もしくは受験とか勉強とか、あと仕事ですよね、そういうの、そういう人にすごい、そういうキャッチコピーをつけるようになりましたよね。前そんなつけてなかったし、そんなラムネ、このお菓子売れてなかったんじゃないかなと思いますね。ちっちゃい子が食べるね、わかります、ラムネ型のプラスチックのミニボトルみたいな、ラムネ瓶ですよね、みたいなのがあって、それぐらいしかなかった気がするんですけど、まあいつの間にかプラスチックのね、この小さい飴とかキャンディーとかグミとかね、入ってるコーナーにたくさん置かれるようになってますけどで、こういう変化があったと、はい、っていうのをまあ知っているというか気づく、インプットしていくってことですよね。で、実際に自分が食べている、まあ僕もたまに食べるんですけど、食べていると、そういう、なんだろうな、知見というかね、記憶が強化されていきませんか、ですよね。で、まあ別にそれで科学的な意味でブドウ糖をね補充するのはいいとか、の話を入れてもいいし、なんかもっと感覚的なね話でパッケージの変遷みたいなのをデザインね、パッケージデザインを見ていってもいいし、まあそこはそのご自身というかね、リスナーのあなたもですし、僕もそうですけど、その要は人次第なんですよね、このどう貯めていくかっていうね。でそうやって貯めていった時に、じゃあ集中とか、なんだろうな、その集中できないとか、まあ、あとはコワーキングスペースもいいし、ビジネスのね現場でもいいですし、なんか分かんないですけど、その切り口は、ね、いくらでもいいんですけど、そういうのをこう紐付けていけるかっていう話になっていくかなと思います。で、この紐付けがいろいろできている人ほど、いろいろ思いつくんじゃないかなっていう、まあ種も仕掛けもなくてですね、ストックして、ストックっていうのはその何ですか、いわゆるパソコンみたいな感じでたくさんのデータを持っていればいいみたいなね、ことじゃなくて、それはたくさん見た方がいいんですけど、大体忘れます。忘れるんで、その思い出させるように記憶するってことはではなくて、あくまでもその目次ですよね、インデックスみたいなものを作っておいて、あ、集中だったらこれがあったなみたいなのが、なるべくこう出てくる。で、その時に、まあ、芋づる式のイメージがありまして、起点としてここを覚えておけば大体出てくるとかのありますよね。で、結局人間の記憶の話になっちゃうんですけど、エピソードみたいなもので物語化しとかないと、まあ、全然その何て言うの、出てこない、単語とかね、ないですか、単語でなんか新しい単語とか言葉が出てきて覚えようとして、で、例えば僕だとラグってありまして、いわゆるこう拡張検索ってことで、そのまあ AI とかに、なんだろうな、そのデータを指定しておいて、あらかじめ読ませて、そのまあ自分が使いやすいように、正確性を保つようにやるみたいなことを、まあ拡張検索、ラグっていう RAG ですよね。これがですね、なかなか覚えられないというか、なんか全然そのラグという単語のね、略称と RAG のねものを覚えられてる、まあ、DAO も近いですよね、うん、オーガニゼーションか、ね、その最後の組織はいいけど DA って何だったっけなって DAO を、ね、書きまくってるんですけど、分かってないっていうねそういうのないですか なんかそういう感じですね。その説明も、まあ、あのね、今日、歴史のね、あのロゴ、あ、ロゴじゃない、ごめんなさい、語呂合わせ、語呂ですね、語呂みたいな感じで覚えるとかもありますが、まあ、あの一理あるんですよ。それでね、イメージしたり、状況をイメージしたり、そのなんか言ってて楽しいとかいう機会が多い方が、それは覚えられるんで、それは全然ありですけど、それなんかどっちか暗記の話じゃないですか。暗記じゃなくて、その普段の生活の中で覚えていくとかになっていくと、その強制的にねインプットするってことじゃないのであれば、自然にやるならやっぱり興味を持って何度も繰り返して、言うと、で説明する、でラグって何ですかって言われた時に、説明するんですけど、まあその略を言っても全然ね覚えられないので、こういう状況で使いますとか、やってみてくださいとかね、実際に手を動かしてやってみて方が体験として記憶に残るんで、あの引っ張り出せる気がしませんか。あ、なんかラグってなんだっけみたいな、こういうのあったよなみたいなってなると思うんですよね。はい。まあなんで、そのちょっと長くなるんでこの辺にしときるんですが、まあアイデアの戻ってないですと。ただ原材料は集めとかないといけなくて、原材料というのは日常にありますと。でただこの話も日常にどこかに落ちてるわけじゃなくて、ご自身で探してそれを得て考えたり、面白がってインプットして、でそれを誰かに話すと。でそうすると、もしくはアウトプットすると強化されるので、それがまた次のストック、今までのストック、これからのストック、そして今日得たものがつながって次の話題になっていくわけですよね。だから例えば今日の話も、その森永のラムネのブドウ糖とか食べたことない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ別に味はまずくはないと思いますが、ラムネですね、風味でブドウ糖補充できるね。まあ食べ過ぎは注意だと思いますけど、こう脳が疲れたというか、なんか頭を使ったなって時に摂取するといいかもしれません。はい。まあ医療従事者でもないので、別にこれがなんか絶対いいとかね、その医学的にどうとか何も言えないし、そんなこと言ったらアウトなんで言わないですけど、僕はまあ好きだよねってぐらいです。はい。なんでこういうまあエピソードというかネタも、まあインプットとして、気になった方はコンビニ別に走ってもらってもいいし、別に気にならないならね、いいですし、あとなんかいろんな味もね今は出てたかな、なんかありましたね、コーラ味とかね、いろいろあったと思うんで、まあそういうのをね楽しんでもらうのもいいし、本当にブドウ糖がね、疲れた時にね、頭が疲れた時に効果的かは調べてみてもいいですし、そういうですね興味関心をこうご自身で広げていって、試してみると、それがまさにアイデアの元になるんですよね。はい。まああのもっと違う言い方すると、その楽しいとか、まあエンタメって意味ではないんですけど、面白がったり興味深いとかいいよねっていう風なことをしている人じゃないと、なんかその頼みづらくないですか。なんかすごいつまんなそうにやってて、これ何でしたっけ、愛嬌の話でそんなことしたのかな、まあちょっと忘れましたけど、つまんなそうにやってて、なんかもう大変だみたいな、いやなんかその状況をね、大変な人とかもいるし、そういうのも全然僕も想定できてないところあるので、そんな万人のねための想像しながらだったら何も言えなくなってしまうんで、そこはごめんなさいってことなんですけど、まあとはいえ、そうね、なんかうまくいってないなとか、なんか嫌だなっていうのは分かります。ただそういうのを全部常に言っていて、ダメだダメだダメだって言ってて、なんかうまくいく感じもしないじゃないですか。なんかダメだ、自分にダメ出しをし続けて、もうダメだダメだと思っちゃって、もうちょっと本末転倒だし、ちょっと滑稽でもあるじゃないですか。だけどなんかこう、なのかなんだろうな、状況を把握しつつも、なんかこううまくやってったらいいですよねみたいな人の方が、なんか相談したくないですかっていうふうに僕はまあありたいと思ってるんですけど、まあどこまでねそう思われてるかはもう聞いてる方とか、もしくは僕の周りの人次第なんで、ちょっと分かんないですねって言ってたら、すごいこうなんか否定されたみたいなこと言われるかもしれませんが、まあまあまあそこは冗談として、はい。というわけですね、アイデアのもと、そのものは実在しない、概念としてねないんだけど、実際にもうちょっと詰めて、実質じゃあそれが意味するものって考えていくと、普段のインプット、興味関心、調べたこと聞いたことみたいなことを、が原材料ですと。であとは、吉野にってことで組み合わせて、そのネタがあれば ネタがなかったら本当に考えられません。でネタを入れたりする時とかもアイデアって出てくるので、そこの組み合わせを楽しんでもらうといいのかもしれません。ちょっとまとめが、雑ですが、こんなところで今回は終わりたいと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。しごくりラジオ大橋でした。以上、失礼いたします。